一人前の宮大工になるまでの日々についてお話をお聞きしたいと思いますが、
あのいろんな方に一人前の宮大工ことは言われるんです。一人前になるまで何ヶ月かかるかとか、はい、うん、どういうことをしたら宮大工の一人前になったんだとか、自分でもよくわからないんです、その一人前の定義っていうのが。
あ、これができたら一人前だとか、そういうのは
ないんですよね、
はい、
なぜかっていうと、昔から一生死ぬまで、
はい、
職人は勉強だなんていうことをよく言われます。でその通りだと思うんですよね、
うん、
結局自分の思った理想の宮大工っていうのは、
はい、
やっぱり経験を積めば積むほどちょっとずつ理想は変わってきます。例えばやり始めた頃は、
はい、
きれいに刻むとか、きれいにカンナをかけるとか、
はい、
いうことが一つで、次にステップとしたら墨をつける、
うん、
その次のステップだとしたらみんなをまとめるとか、
はい、
お堂を建てるとかお宮を建てるとかいうことにつながってくるんですけど、
はい、
でその段階段階で自分にも欲が出てくるんです。まだまだ勉強しなければならないところがものすごくあるんだなと日々感じてます。
はい、ということですが、以上のお話から有馬さんの宮大工としての志の高さが伺えます。副棟梁を務めるほどになり、周りから素晴らしい宮大工として認められているにもかかわらず、自分自身では一人前であるという自覚を持たず、貪欲に技術を磨き続けて一人前の宮大工というものを日々模索しているわけです。どの世界においても一流を目指すのであれば、自己啓発には貪欲でありたいものです。さて、話は変わりますが、ここで木造建築の特徴というものに焦点を当てたいと思います。時代を超えてその場に立ち続ける木造建築の強靭さ、今日のコンクリートと鉄でできた建築物との大きな違いって一体何なんでしょう。そのことについてもお話をしていただいたので聞いてください。
木造建築の特徴とは何だと思いますかね。教えていただけますか。
木造建築の特徴は、
はい、
例えば比較するのがコンクリートでできた、
はい、
近代建築、
はい、
ありますよね。一つの大きな点は、
はい、
解体修理できるかできないかっていうところにあると思います。で、コンクリートっていうのは、
はい、
まあ、中に鉄筋を入れて、
はい、
コンクリートと併用して使うんですけども、
はい、
で一部を取ってまた新しくするっていうことは、
はい、
私の知識の中ではなかなか難しいではないかと思います。それに、比べて木造建築の場合は、うん、一本一本一つ一つの、はい、積み重ねなんで、一旦全部をばらして一本一本修理する、
はい、
悪いところは取り替えていく、
はい、
っていうことをすれば長く保つことができるんじゃないかと思ってます。だから一回組むことによって、
はい、
1000年持ちますよ、2000年持ちますよっていうことはないと思う。
なるほど、
はい、
今話していただいたことは木造建築の強みだと思うんですけれども、
はい、
逆に弱みというものは何か。
欠点は、
はい、
腐食、虫害、それから水ですね。結局に対してはやっぱり弱い木とかもあります。でやっぱり適材適所で、
はい、
いろんな木があるんで、それに応じたものを使うと、なるべく良い木を選ぶということが大事だと思います。
はい、やはり木造である以上、コンクリートと違って腐食には弱いみたいです。しかし、腐食した部分を取り替えるための建て替え工事が可能であるという木造建築特有の強みがあるからこそ、何百年も昔の建物が今も残っているわけです。また、木材について適材適所を考えなければいけないとおっしゃっていました。技術だけでなく、木材に関する知識も宮大工には必要ということです。